皆さんこんばんは。
2020年7月のゴスペルアワーの時間です。
ゴスペルアワーのゴスペルとは福音、良い知らせ、グッドニュースという意味です。天地万物を作られた創造主神様がおられて、私たちを罪から救うため約2020年前にこの地上に生まれてくださったのがイエス・キリストです。このイエス・キリストが私たちの罪のために身代わりとなって十字架で死んで葬られ、3日目によみがえり復活したことがゴスペル、福音だと聖書は教えています。
イエス様を私の罪からの救い主として信じるだけで罪が許され、神の子とされ、永遠の命が与えられて天国へ入れていただけるということが聖書の中で約束されています。
今日はミツバチとスマホというテーマでお届けしたいと思います。
ミツバチとスマホはどんな関係があるのでしょう。
びっくりするような面白い情報を後で紹介しますが、まずスマホについてです。お母さんもガラケーからスマホに切り替えて1年が経ちましたよね。
私は電話と LINE とメールくらいしか使ってませんけどね。あとカメラ。
スマホには便利な機能がいろいろあります。電話、時計、カメラ、GPS で道案内、時刻表、電車乗り換え案内、LINE で家族間で写真や文字で連絡情報交換、東京の娘の飼っているワンちゃんのライブカメラ、目覚まし時計、ストップウォッチ、メール、インターネット、辞書代わりなどなどなど、便利な機能がたくさんあります。海外の仕事相手ともスカイプというアプリでどこにいてもリアルタイムにチャットが可能です。
最近はなんとかペイで電子マネーとしても使えますよね。
聞くドラマ聖書というアプリをダウンロードすると4000円以上する新改訳聖書2017年版を無料で聞いたり読んだりすることができます。
一流の俳優さんたちが聖書を朗読してるんですよね。
そうですね。大和田伸也さん、加藤雅也さん、奥田瑛二さん、鶴見慎吾さん、藤田智子さん、鶴野武さんなどいろいろな方が参加されています。
皆さんもスマホから聞くドラマ聖書で検索してアプリをダウンロードしてみてください。
聞くドラマ聖書の聞くは新聞紙の文ではなく、聞く力、聴力の聴の方の聞くですが、新聞紙の文の漢字で聞くドラマ聖書と検索してもちゃんと検索できるようです。本当にスマホは探しな。
秋田以外でゴスペルアワーを聞いてくださっている皆様のために、探しいなというのは秋田弁で賢いな、頭がいいなという意味です。
へば。それではここで今日の最初の歌をお届けしましょう。水野源蔵さんの生きるをお届けします。
それではどうぞお聞きください。
神様の大きな御手の中で、カタツムリはカタツムリらしく歩み、神様の大きな御手の中で、カタツムリはカタツムリらしく歩み、 ホタルグサはホタルグサらしく咲き、アマガエルはアマガエルらしく泣き。大きな見ての中で、私は私らしく生きる。神様の大きな見ての中で、私は私らしく生きる。ホタルグサはホタルグサらしく咲き、アマガエルはアマガエルらしく泣き。神様の大きな見ての中で、カタツムリはカタツムリらしく歩み、山の大きな見ての中で、カタツムリはカタツムリらしく歩み、ホタルグサはホタルグサらしく咲き、アマガエルはアマガエルらしく泣き。山の大きな見ての中で、私は私らしく生きる。私は私らしく生きる。
水野源三さんの生きるという歌をお届けしました。
今日のゴスペルアワーはミツバチとスマホというテーマでお届けしています。
インターネットでミツバチとスマホという言葉で検索すると、広島県の松原さんという方がミツバチの巣箱の温度と湿度をスマホに転送して管理しているという情報がありました。
スマホは大変便利ですが、唯一の欠点はバッテリーが早く消耗することですね。
1年前に購入したお母さんのスマホのバッテリーが1時間に 10% ずつ減ってしまって、バッテリーの減り方が異常に早いということで、メーカー修理に出す直前まで行きました。しかしスマホの電源を切って一晩放置しておいたら、翌日には不具合が治ったのでメーカー修理をキャンセルしました。
裏蓋をカパッと開けて自分でバッテリーを交換できるタイプのスマホではないので、バッテリーが寿命になったらメーカー修理の形で電池交換をしてもらうしかありません。
スマホのバッテリーの残量はスマホの画面上で目で確認することができます。実は私たちがスマホのバッテリー残量を目で確認しているように、ミツバチは蜜のある花から蜜の残量の情報を花から電気信号でもらって蜜の残量を確認するシステムがあるのだそうです。
2018年にインターシフトという出版社から発売された動物たちのすごい技を物理で解くという題名の本があります。その中に花鉢についてこんな紹介があります。
最近の研究で植物と昆虫との間で すごいことが起こっているということが明らかになったのです。花の蜜を集めている花鉢は、花の作る電波をキャッチしているというのです。花鉢を相手にする植物は、大気中の電波を利用して電流を起こし、花に蓄積しているのです。蜂が花に止まって蜜をもらっていくたびに、花の電位が変化するのですね。たくさんの蜂が花を吸っていくと、それだけ花に蓄積された電位は下がっていくのです。つまり、花は蜜があるかないかの在庫表示をし、蜂の方は花の電気メッセージを読み取って、蜜の在庫を素早く知ることができるようになっているのです。
電波とか電位とか説明が難しいですが。
とにかく蜜蜂は、花が出している電気信号をキャッチして、花の蜜の残量を知ることができるシステムがあって、蜂と花の間で電気信号で情報をやり取りしているということですね。
スマホを作ったら、偶然バッテリー残量を表示する機能が進化して偶然できたということは誰も信じないと思います。バッテリーの残量を表示する機能、システムを設計者がきちんと設計して組み込んだ、作り上げたと考えるのが自然です。
ミツバチと花の間でそのようなシステムがあることも、自然に偶然で進化してできたのではなく、知恵を持った神様がそのようなシステムを作ってくださったと考える方が納得しやすいと思います。
花に蜜の残量を表示する電気的メーターは、これを設計開発した大いなる作者がいること、そしてその作者こそは天地万物をお作りになった創造主なる神だと聖書は教えています。
それでは今日の2曲目の歌ですが、水野源蔵さんの星座をお届けします。
それではお聴きください。
水野源蔵さんの聖座をお届けしました。
今日のゴスペルアワーはミツバチとスマホというテーマでお届けしています。
イナックスという会社が汚れない外壁タイルを発明しました。イナックスはカタツムリの殻の仕組みを研究して、カタツムリの殻の構造、作り、仕組みを真似して汚れない外壁タイルを発明しました。
神様が作られた自然の素晴らしい作りを見て参考にしたんですね。
神様が天地万物を素晴らしい知恵を持って作られました。聖書には次のような言葉があります。実に私たちは神の作品であって、良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです。神は私たちが良い行いに歩むように、その良い行いをあらかじめ備えてくださいました。新約聖書エペソ人への手紙2章10節。
私たちは大量生産で作られる商品ではなく、世界で唯一、たった一つ神の作品です。私たち一人一人は取り替えがきかない、かけがえのない存在だというのです。
商品のお皿であれば、壊れれば全く同じ形、デザインの商品を購入することができます。しかし、私たち人間は神様によって作られた作品であり、たった一つしか存在しない、取り替えのきかない、かけがえのない尊い存在だと聖書は教えています。
先日、チコちゃんに叱られるで、神の甲羅は何という話を紹介していました。亀の肋骨が進化して甲羅になったという説明でしたが、進化したという考え方と、神様がそのようにデザインしたと考える考え方があります。
皆さんはどちらだと思いますか？
スマホは壊れたら、調子悪くなったら、メーカー、製造元に修理に出したら直してもらえます。私たち人間はどうでしょうか？
私たち人間を創造されたメーカー、作り主である神様のもとに帰るときに、めちゃめちゃに壊れた人生が新しく作り変えていただくことができます。
聖書の言葉、新約聖書第2コリント5章17節。誰でもクリスチャンになると内側が全く新しくされます。もはや今までと同じ人間ではありません。新しい人生が始まったのです。
別の翻訳の聖書では、誰でもキリストを信じるなら、その人の心は全く新しく変えられる。もうそれまでと同じ人生ではなく、全く新しい人生が始まったのであると紹介されています。
今日の3曲目の歌はミクタムで、すべてが新しいという歌をお届けします。
それではお聴きください。
感謝と賛美へ導く。
ミクタムですべてが新しいという歌をお届けしました。
今日のゴスペルアワーはミツバチとスマホというテーマでお届けしました。
それでは最後にミツバチについてミニ情報です。ミツバチは1秒間に何回羽ばたいているでしょうか。1、10回、2、130回、3、230回。
答えは3番、230回だそうです。すごいですね。
ミツバチは1日に何箇所くらいの花を訪れて蜜をもらっているのでしょうか。1、30箇所、2、300箇所、3、3000箇所。
答えは3番、3000箇所だそうです。本当に働き者ですね。
最後のクイズです。ミツバチが一生で集める蜜の量はどれくらいでしょうか。1、ティースプーン1杯、2、カレースプーン1杯、3、おちょこ1杯。
答えは1番、ティースプーン1杯だそうです。
働き蜂は生まれてすぐに巣の中のお掃除、その後は子供のお世話係、蜜や花粉の貯蔵係、それから少し飛ぶ練習をして、最後の2週間で蜜や花粉を取りに行きます。まさに働き蜂、休む間もなく一生を終えます。
蜂蜜をいただくときに感謝していただきたいものですね。
蜂さんにも、すべてを素晴らしく作られた神様にも感謝していきたいものですね。神様は宇宙もすべてのものを素晴らしい知恵を持って作られました。また私たちを愛して、私たちが新しい人生に歩むことができるようにイエス・キリストを救い主として送ってくださいました。
皆様もぜひお近くのキリスト教会を訪ねてみてください。
それでは最後にゴスペルアワーのテーマソング、君は愛されるために生まれたを聞きながらお別れしたいと思います。
あなたも愛されていることを忘れないでください。
今夜もゴスペルアワーを聞いてくださりありがとうございました。それでは
この次は
8月にまた
お耳に
かかりましょう。